さて今回は医療現場における、重要な安全情報について深掘りしたいと思います。
はい。
特に永久気管孔を持つ患者さんへの、まあ、緊急時の対応ですね。
ええ。
これについて具体的な事例とその対策を見ていきます。
よろしくお願いします。
はい。手元にあるのは日本医療機能評価機構の医療安全情報の216ですね。2024年の11月発行。
ああ、比較的新しい情報ですね。
そうなんです。で、これによると2018年から今年にかけて関連する事例が11件報告されていると。
11件ですか。多くはないですけど、一件一件が重い内容ですよね、きっと。
まさに。命に関わる、非常に重要な事例です。で、今回の目的はですね、この情報から、まあ、なぜ特定の、こう、医療者の誤解が起こり得るのか、そしてそれを防ぐために、どんな対策が考えられているのか、そのポイントをあなたと一緒に理解していくことです。
はい。
では、早速、詳しく見ていきましょうか。
ええ。
まず、基本として押さえておきたいのが、永久気管孔っていうのは、普通の、いわゆる気管切開とは、構造が違うんだ、ということですね。
そうですね。そこが非常に重要です。
永久気管孔の場合は、鼻とか口、ここからの空気の通り道と、気管孔から肺へ行く道が、もう完全に、こう、分かれてしまっている。
ええ、分離されている。
ここが、ポイントなんですね。
はい。
ということはですよ。永久気管孔のある患者さんに対して、例えば呼吸が苦しいとなった時に、鼻とか口からこう一生懸命酸素を送ろうとしても、
ええ、
バックバルブマスクとかで。
アンビューバックとかですね、手動の。
そうです、そうです。あれで送っても、肺には全く届かない。
その通りです。全く効果がないということになりますね。
これが今回の事例の、まあ、核心部分というわけですね。
まさに。そして興味深いのは、この解剖学的な違い、この構造の違いがですね、緊急時という非常に切迫した状況で、致命的な誤解、あるいは思い込みを生む可能性があるという点なんです。
なるほど。
見た目はまあ似ていることもあるかもしれない。気管切開の穴と。でも、換気、つまり空気の送り込み方は全く違うルートを使わないといけない。
その認識のギャップが問題を引き起こすと。
そういうことですね。
では、具体的な事例を一つ見てみます。ある ICU での出来事ですが、患者さんが永久気管孔であるっていうその情報がですね、どうもスタッフ間で十分には共有されていなかったらしいんですね。
ああ、なるほど。
それで、その患者さんの呼吸状態が悪化した際に、駆けつけた医師が、まあ一般的な対応として、まず鼻と口にマスクを当てて、バックバルブマスクで換気を試してしまったと。
これは情報共有の、まあ難しさを示す典型的な例と言えますね。もう少しこう引いた視点で見るとですね、たとえ電子カルテとかに情報が記載されていても、その緊急対応にあたる、まさにその瞬間に、その情報が判断する人の頭の中にこうちゃんと認識されていないということが起こり得るわけです。
なるほど。記録はあるけど見られていない、あるいは意識されていない。
そうなんです。良かれと思ってあった標準的な処置が、この患者さんに限っては全く無効だったということですね。
別の事例も似たような状況ですね。人工呼吸器のアラームが鳴って、看護師さんが駆けつけたら、気管切開チューブ、カニューレですかね、それが抜けていたと。
はい。
で、看護師さんはその方が永久気管孔だということを、その時点では知らなかった、あるいは認識していなかった。なので、まず鼻口からの換気を試したんですが、当然ながら SPO2、血中の酸素飽和度は全く改善しなかった、という報告です。
それはもう一刻を争う状況ですよね。そこで正しい知識に基づいた迅速な判断と行動が、まあ、求められるわけです。報告書に記載されている医療機関のその取り組みとしては、やはりまずは情報共有の強化ですね。電子カルテのこう目立つ場所に明確に記載することを徹底するとか。
はいはい。アラートが出るとかそういうことでしょうか。
そういう工夫もあるかもしれませんね。それから緊急時の対応方法をもうベッドサイドに掲示しておく。
ああ、なるほど。誰が見てもすぐわかるように。
ええ。そして何より、医師とか看護師に対して、その永久気管孔の構造と正しい換気方法、つまり気管孔から直接換気するんだということを、教育したり、周知したりすることを徹底すると。
ふむふむ。
これらは、その知識不足とか情報の伝達漏れという根本的な原因に対処しようという、まあ具体的な対策と言えると思いますね。
つまり、 結局これは何を意味するかというと、単に永久帰還校という言葉を知っているだけじゃなくて、その特殊な状態に対するこう深い認識、そしていざという時にその情報が確実にチーム内で共有される仕組み、この両方が揃わないと無効な処置につながって患者さんを危険にさらす可能性がある、そういうことですね。
まさにおっしゃる通りです。単なる知識だけじゃなくて、それが実践に結びつく、そのためのシステムとか文化が重要になってくるわけです。
今回の分析で、はっきりしたのは、永久帰還校を持つ患者さんへの救命処置においては、その構造をまず正確に理解して、必ず帰還校から直接換気を行うことが、もう絶対不可欠であるということですね。
ええ。
鼻とか口からの換気は無効であると。この事実をまず大前提として皆が認識している必要がある。シンプルですけど非常に重要。
ええ、本当にその通りです。そしてこれはですね、さらに普遍的なこう問いを私たちに投げかけてると思うんですよ。
と言いますと？
今回のこの永久帰還校の事例に限らずですね、個々の患者さんが持っている非常に重要なクリティカルな医療情報、例えば重篤なアレルギー歴とか特殊な病状とかですね。
はい。
そういう情報を緊急時とか、あるいは担当者が頻繁に交代するような状況下でも、常に確実に、そして迅速にその時対応する医療者に伝えるためには、一体どういうシステム、あるいは組織文化が必要なのか。
確かに。
これは医療安全全体に共通する、永遠の課題とも言えるかもしれませんね。あなたなら、この情報伝達の確実性、どうすれば高められると考えますか？
深い問いですね。今回の検討はここまでとしましょう。ご一緒いただきありがとうございました。
ありがとうございました。